ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
先週に引き続きボランティアのお話ということで、
はい、
はいはい、ね、花さんからちょっとこの話を。
ボランティアっていうとね、すごくいろんなボランティアあると思うんだけど、最近割とタイムリーっていうか、日本で聞くのは、ほら、東京オリンピックが近いからね、それに備えて通訳ボランティアの、話をよく聞くんですけれども、なんか、あんまり聞いてる範囲ではね、あんまりこう、なんていうか、すごい英語話したい人が経験を積ませてもらういい機会っていうのである反面、なんかこう、やっぱり、その報酬みたいなところでね、問題っていうか、随分、お金が低いみたいな話もどこかで聞いていて、ちょっと、通訳のような高度技術をそういうふうにこう、低い賃金で使うっていうのは、いかがなものかなと私は思って。
なるほどね。この話は、とっても大きな話になるので、ちょっとこう、うん、小さくこう区切って、
小分けして、はい。
そうですね、話していきたいなと思うんですけども、私、実は、ロンドンオリンピック・パラリンピックの時にボランティアやってるんですよ。
おー、はい、はい。
ロンドンアンバサダーっていう呼び方で、うん、ロンドン市が集めたんですね、うん、市民から。で、募集人員が2万人のところを大幅にオーバーして応募があった。でその中から2万人か、まあ正確な数字はちょっと2万5000なのか、ちょっと細かく知りませんけども、まあ、リクルートしてで、その人たちがトレーニングを3回受けるんですよ。で、やはり何万人ですから、みんなスケジュールが合わないんですね。で私なんかも、まあこういう家業なので、2回目、3回目のスケジュールがなかなか合わなかったりとかしたんだけど、まあ根気よく来るんですよ、リマインダーが。2回目と3回目のトレーニングがまだですからって言って、もうね、特別にそういう日を設けてくれる。私が行ったら5人ぐらいしかいなかったとか、いう時も含めて、わーってたくさん、第1次のトレーニング時とかは結構みんながまだね、受けなきゃいけない人がたくさんの時だったんで、2回目だか3回目だかの時は、もうほとんど人がいなくて、それでも受けなきゃいけないので、行きましたけど、それは、語学ボランティアっていう形じゃないんですよ。市民ボランティアなので。で、その中で、他の言語が話せる人ってね、その時、ブレグジットのことなんて誰も知らないっていうか、思ってもいませんから、欧州とかいろんなところから人が来てますよね。そういう人たちがボランティアにもなってるので、私も含めて。で、自分はどの言語が、使えるっていうのを申告するんですね。そうすると、バッジがもらえるんですよ。で私だと、私は日本語が話せますとかって、これは、その字がね、すごくちっちゃくて、このぐらいの2センチぐらいのバッジなので、これすごく近くに寄らないと絶対わからないよね、とか思ったんだけど、そういうバッジがもらえるんですよ。それをつけてる。なので、フランス語とか、オランダ語とかっていう人は、そのオランダ語ならオランダ語で、私はオランダ語が話せますとか、話せますとかっていうことは書いてあるバッジをもらうんで、っていう風になってたんですね。あとは制服がみんなもらえて、だから、ピンクと紫のなんかカラースキームだったかな。なんで、カバンとか、 みんなそういうのつけてたら、腕章つけてるのと一緒ですよね。あの人、あの、オリンピックのボランティアの人だってなるんで、大体道を聞かれるか、トイレを聞かれるか、あの、交通のことを聞かれるかとか、あとは、例えばこことここは歩いていける距離だとか、そういうのもそれ用のね、地図とかもらえるんですよ。結局、世界中からね、皆さんいらして、地下鉄の図を見て、バスとかも、このストップがこうとか、この駅がどうとか、次のとこまで行くには必ず、こう、地下鉄で行くように思うけれども、実はここは歩くと10分なんですよとか、いうのがあると、じゃあ歩こうかになったりするじゃないですか。そういうことも全部考えてある。
なるほど。
なんですよね。
うんうんうんうん、
で、できるだけ、こう、みんな地元とか自分家から比較的近いところに2週間行くっていう話で。
2週間、
?2 週間とにかく教室してくださいね、みたいなことにはなるんですよ。だから、その語学ボランティアの話が、なぜ日本でそんな風になってしまったのかっていうのが、ちょっと、私も不本意っていうかね、実を言うと、今回の、なんか東京のオリンピック・パラリンピックが、ロンドンですごくこういうボランティアだとか、あと会場も大きなものをその2週間のためにね、作って終わりだと、その後大変なことになるじゃないですか。もったいないですよね。で、それを再利用とか、再活用とか、あと、まあ、もともとはその目的で作られていないところを、その大会のため、期間中だけ作り変えるとか、っていう視点から見ると、ロンドンがすごく成功したんですね。なので、そう。派手にいろいろとこう、オリンピックパークとか作っても、その後誰も行かないとかいう計画になってしまうと、それは問題だね、っていうことをすごく言っていて、そういうことを含めて、すごく成功した大会だったので、日本からもいろんな関係団体の人とかね、組織の人がいらして、そういうところにまあ私も結構、あの、お仕事いただいて行ったんですけど、そういうボランティアの話とかにも結構入らせていただいたんですよ。ロンドン市としてはどういうコンセプトで、どういうストーリーを持って、展開をしたとかっていう話に入ってるとか、あのね、通訳させていただいてるんで、あ、これであの、東京のオリンピックとかね、パラリンピック、そのようになるのかなーなんて思ってたら、新聞とかですごくこう、ね、話題になってましたよね。
問題になってますよね。イギリスではね、その、通訳の、まあ、リーさんはもともとプロの通訳者なわけですけれども、あの、ボランティアとして働くっていうのは、ボランティアではない通訳の人と比べると仕事の内容はやはり全然違うわけなんですか？
私ね、だからそういう入り方をしたので、市民ボランティアで、かつ他の言語も話せますよ、よっていう人員で入ってるので、通訳として入ったんじゃないんですよ。そのが。なので、ちょっとその辺のこう仕切り方が違うなって思います。
なるほど。
で、他の人もいました。だから、通訳をやっている人もいたかもしれないけれども、まあ、ベルギーの人とかって結構フランス語も英語もね、堪能だったりとかするから、そういうバッジをつけながらだけど、そもそもは、翻訳とか通訳の仕事をやってるんじゃないんですよね、その人とかも。他の仕事をやってるか学生か、まあ、だと思います。私が一緒のグループになった人は。で、やっぱりそのオリンピックっていう体験を、その一端を担うっていうか、自分もその中に入って一緒にお祭りをするっていうね。そういうつもりでやったので、かつそういうストーリーでしたよ、ナラティブが。だからオリンピックの開会式の時も、ロンドンだけで起きているんじゃない。これはイギリス全体だって言って、テレビとか一緒になって、朝の何時だっけな ?8 時だかなんかに、私実はその時日本にいたんで、その時間がちょっと定かではないんですよ。多分朝の8時とかにみんなで目覚ましをかけて明日の朝は起きようねみたいな。で、Wake Up the Nation っていう感じで、歌のタイトルですけど、あの、みんなで一緒に起きて、さあ、 ロンドンオリンピック始まるぞみたいな感じで盛り上げていったんですよ。だからそういう流れがあるので、私もそういう、あ、オリンピック、パラリンピックっていうお祭りの中のそのオーガナイザーの一員としてやってる。まあそこに報酬っていうのは入ってこないけれども、それってなんかすごく二次的な要素。その時しかないわけですよね。その2週間しかないわけだから、うんうんうんうん、そこの中にこう一員として加われるっていうのは特別な、要はお金じゃない体験だから、ってみんなが思った。で、全然知り合いでもないような人たち、何を普段はやってるのかわからないような人たちが、その間だけはボランティアっていうことで、あの、チームとかで一緒になるんですよね。で、同じ活動をするから、バラバラじゃないんですよ。うん、あの、じゃあここの何人は、今日はこう、うん、ここへ行ってくださいっていう仕事があったり、うんうん、あとは、うん、ヒースローとかガトウィックとかそうですけど、ああいうところに出入りする場合は、ちょっと特別に手続きが必要になるんですね。そういうのが空港なのかあったりとか、で、ちょっと特別な、何トレーニングがあったりとかもしながら、うん、そこで一緒になる人たちって、同じ釜の飯っていう感じ。でそこからね、いろんな関係が生まれたりとかもして、あれがね、レガシーの一つなんですよ。レガシーって今言われると思うんだけど、建物もレガシーだけど、人材っていうのもレガシーで、あれを例えばロンドンオリンピックの時にまた使うんですよ、あの人たちを。まあ私もだからお呼びかかるんだけど、行ってないけど。そう。それだけもうみんな、買って知ったる、もうトレーニングを受けて分かっているので、そういう人たちをまた、ある時に、声をかけたり。あとは、そういうわけで、パラリンピックの時に、パラリンピック仕様の施設っていうのを作ったっていうか、仕様にしていったんですね。新規に作ったものも、オリンピックの前からパラリンピックでもそのまま移行できるような作りにしていったし、だからオリンピックとパラリンピックを分けるんじゃなくて、作っていたし、で、その、ま、既存であったものは、じゃあ、パラリンピック仕様って言うと、幅とかいろいろあるので、スロープとか、そういうのも、こう、もっと、パラリンピックのに切り替わる前から、こういうことやってて、それが残ってるんで、今。だって、その仕様で作ってたら、老若男女に対して優しい、機能になってるわけですよね。だから、そのまま誰にでも使えるので、で、自転車競技とか、いろいろそういうところがそのまま使えるから、それがまた理由になって、スポーツイベントを招致できる。で、結構だから、オリンピックのあの2012年が終わってからも、ロンドンってそういうイベントを招致してると思いますよ。なんか答え長くなっちゃったんですけど、そういう感じ。
結局、リエさんはそれじゃ通訳としての仕事はしなかった、
ね、しなかった。そういう意味では。ですね。
なるほど、なるほど。まあ、それならね。
通訳ボランティアっていなかったと思います。市民ボランティアの中で。
いないんですね、
そういうこともできるよっていう人は、私とかそうですけど、いましたし、職業も書いてますけど、いわゆる、なんか日本酒を今問題になってるのって、そういう感じじゃないですよね。ちょっと、分けちゃってます。
いや、でもそれは欧州の人たちって何カ国語も話せる人いっぱいいるじゃないですか。
はい。います。
だから、そういうなんかこう、条件的な違いもあるのかなと思いますね。だから、ある程度お手伝いできますよ、みたいな。フランス語もドイツ語も英語もいるから、ちょっとこう、ね、お手伝いするぐらいなら誰でもできるみたいな土壌が揃ってたのかもしれないですね。
持ってき方ですよね。だから、着眼点が違う気がする。なんか、そう。要は、体験、オリンピックっていうお祭りをみんなでやりましょうね。盛り上げていきましょうね。ちなみにあなたは英語ができる。とかいう感じじゃなくて。日本語ができるとか、そっちの順番なんだけど、どうなんですか、日本のあの問題になったやつっていうのは、英語できる人みたいなのがもうおかんむりにあって、で、英語ボランティア募集してますみたいな持ってき方をしたんじゃないんですか、
そうなんでしょうかね。ちょっと、その辺をちょっと詳しく調べてみないとわからないと思うんですけど。
そうですよね。なんか新聞ですごく問題になってて、結構記事書かれてるのはちらっと見たんですけど、うんうん。
そうなんですよ。だからちょっとそれが気になってね。
うん。ありますね。
どういうあれなのかなと思いますけど。
うん。そこでやっぱり通訳って言ってしまうと、かつ、例えばそういう、まあ、外国語を教える系の大学とか、専門学校とか、そういうところに声をかけて、そこからこう採用してくるけど、報酬はないよ、みたいな感じだと、本末転倒っていうのかな。そもそもそこじゃないでしょうっていう。
なるほどね。そもそもそこじゃないでしょ
う。気がしますよね。だって、言葉が話せてもそうじゃなくても、要は、そこに対して盛り上げていきたい。うん、何か一つ自分が役に立ちたいっていうところからだと思うから。
うん。
うんうん、それっていうのは、ほら、得るものっていうのは、お金という形だったり、物という形だったり、目には見えない体験という形だったり、するわけじゃないですか。出会いだったり。それみんな得るものなわけですよね。
うんうん。
うん。だから、お金という形じゃないけど、お金だったら絶対に買えない、これが手に入る。みたいなのが見えれば、そことそこがマッチすれば、全然文句ないと思うんですね。そう。だから、私の場合だったら2012年のオリンピック、パラリンピックってもう、泣いても笑ってもその2週間しかないわけですよ。そこに関わるっていう。そうじゃなかったら、競技のチケット持ってないし、全然そのオリンピックの会場とか、行けないわけですね。関係者じゃないから。でも、そういうのに関わったことによって、私の場合はパラリンピックの、マラソンに、のお手伝いをしたんですけど、そうすると選手のすぐね、隣とか行ってね、準備してる様子とか見えるの。パラリンピックってすごくて、みんなその身体障害とかってすごい違うじゃないですか。腕がない人、足がない人。条件はあれね、どうやって、こう揃えてるっていうか、どういう風にしてるんだろうなぁと思うんだけど、だから義足でやってる人もいれば、とか、本当に十人十色なんですよね、あれって。ああいうのを、やっぱり、オーガナイズしていくことって、すごいなって。ああいう風に入ってなかったら、私絶対わかんなかったと思う。それはかけがえのない報酬なんですよ。お金という形じゃない
けど。体験がね。
体験が。
体験。
そう。そういうところだと思う。だけど、その中に、なんていうのかな、だけど実はお金払いたくないんだよねっていうのが透けて見えると、もうそれ嘘になっちゃうから。
そうだそうだ、
そうじゃないですか、そこって。
うん。
でもよくチャリティーとかやる人で、自分が運動して、ほら、資金をこうね、集めてる人とかって、実はもらったのは自分だとかって、よく言いません？チャリティーの資金を集めたけど、結局実は、本当に障害がある人だったり、そうじゃなければ、災害に遭った人たちの話を聞いたりしてるうちに、自分が、勇気を与えたりね、励ますつもりだったのが、反対だったとかってよく話聞きません？
ああ、そういう話は聞きますね。
聞きますよね。ああいうことって本当だと思うんですね。全然自分がもらうことのが多い。そこにね、なんか全然エンゲージできなくて、できない人、そこに想像力とか、経験もしたことがないのかもしれないけど、全然そこはパッとしない人とか、オーガナイザーがやると、心に響くメッセージを打てないんですよね。響かないもんね、みんなね。って長くなっちゃいました。いや、この話ね、私し始めるとね、結構熱くなっちゃうんです。今週お時間来ましたので、また来週、どうもありがとうございました。バーイ。
バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。